ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は七条本町足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
雪乃です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今週のゲストは、前回からの引き続き水野先生です。
はい、水野です。
どうぞよろしくお願いします。鴨川ゴミラの話を、してきたんですけども、うん、エコとは何か、何だろう、考えてみたいです。エコ
いきなりね、
いきなり考えたことないですね、エコって。
そうなの
エコとは、改めて言われると、
はい、うん、何でしょうね。
何だと思う？
へ
ー、エコ、なんかの略、
なんか環境にいいイメージはすごいあるんですけどね。
あ、
なんかの略、エコ、エコロジー、
エコロジー、うん、
難しいですね。
難しいです
先生はどう考えるんですか？
エコね、うん、難しいね
難しいの？シンプルに、
まあシンプルに言えば、
はい、
なんだろう、レス、
レス、
レス、足りない、
少なく、
ない、レスイズモアみたいな、少なければ少ないほどいいっていう、
うん、
ね、先週だっけ、なんか電気を立ってみたらというね、うんうんうん、
はい。
今いろんなものが、サービスもあって、いろんな便利なものがあって、うん、それを一つずつこう消しゴムで消していってみると、
うん、
少なくなればなるほど逆にそれに対しての体の反応とか、
うん、
イマジネーションとか、
うん、
エネルギーがこう増えていくみたいな、
うん、エネルギーとかの
話、生きてるエネルギーがね、エコってそんなもんじゃないかなと。
なるほど、
そうなってほしいなとどうですか、アンディさん、
うん、ここは、まあ、エコってエコロジーだから生態学とか生態系とか、生態なんですよ ね、
うん、ですね。
それは多分住み分けてるって意味なんですよ。
関わってるってことですね、関係性、
うん、関わりながら、うん、あるいは距離も保ちながら、うんうん、いろんな動植物が住み分けてるのがエコね、うん。だから人間はその自然界にガサガサって割っていくんじゃなくて、ちゃんと自然と共存する立ち位置が人間にもあって、絶対その無茶しちゃいけないっていう、無茶しないところがエコかな。
あ、住み分けるみたいな考え方もできます、
うん、住み分けね。
でもそれってほら、こう住み分けだと整理された状態で、なんか
整理じゃないですよ、自然淘汰的な住み分けで、ペンギンが南極になぜかいるみたいな感じです、
まあ、住み分け、分獣、なんだろう、ちょっとスタティックな気がするんですよ、イメージ的に。
で、動いてもいいんですよ。
そう、もうちょっとダイナミックにいくとなると
で、重層的な、その2次元だけじゃなくて3次元だから、鳥が空を飛んで、海では魚が泳いでっていう感じで、
住み分けね、
住み分けね
難しくなってきた、
微妙やな
だから住み分けるには、まあ、時にはその共食いみたいな争いもあるけども、争わないことも大事なんですよね、
うん、まあまあそうだけど、でもテリトリーじゃないけど、この住み分けたその境界線はなんか擦れあったりしない？
そうそう、それでいいんですよ。
あ、いいの？
いいよ、擦れで。
なんかあるべき場所に、なんか人間はここに、なんか踏み出しちゃいけない場所もあるみたいな、住み分けるなんか結構そういうイメージがあるんですけど、
そのイメージで言ったらもう人間は無理だね
結構厳しいよね。
もう宇宙の果てまで行こうかという、思っちゃうもんね自由を求めちゃうもんね
うん、
おとなしくはしてないもんね
エコって考え方とかっていつくらいからあるんですかね。
どうですか、
どうですか
、まあ、感覚的にはなんかあのオイルショックがあって70年、ね、前半かな、ね、ウッドショックだとか、まあその
でもバブル弾けてから、
バブル弾けた時は僕はもう知りません
弾けてからかな、
そういう世代ちゃうから
ちょうど皆さん世代違う感じですね。
僕は万博世代だからあれがピークだったんちゃうかな、バーンって弾けて、
そっかな、僕バブル世代だったからバーンって弾けて
ああそう、
エコになったんちゃうかなと思いますけどね。
あ、そうすか、
うん、
なんか物使いすぎて、うん、物枯渇してないかって気づき始めたくらいですか、うん、で出てきたんですか。
アップルの恩恵なんか全然受けてないから
そっか。でもエコをほら環境問題っていうふうに捉えがちなんだけど、
はい、
でも僕は環境だけではなくて人間社会の生活そのものが全部エコだと思ってるので、
うん、
環境ってその自然とか物とかだけじゃなくて、うん、人間同士の関係性も環境で、
うん、
例えば職場環境って言い方は職場の社内の人間関係のことなんですよ、
はいはい、
社内環境とか。だから生活環境といえば我々の人間同士の関係性も環境、自分以外がみんな環境だから、
うん、
相手にとっても私が環境、私にとってもあなたが環境と、お互いに環境になっているんです、相互に。
あ、確かに環境
って、ということは環境を良くするってことは人にもまあ優しく、
うんうんうん、
そういう風にしていかないとお互い悪環境を作り合うと悪循環になって住みにくい世の中になっちゃうから、
あ、
人の、まあ、心とか精神的なこともちょっと考えていかないと、
うんうんうん、
エコとか環境問題って止まらないんだよねみたいな。
なるほど。
そう、そもそも環境という言葉がこうキーターンになってくるっていうのは、
うんうんうん、
やっぱり70年ぐらいからじゃないかなと思うんですよ、
うん、環境はね、
うん、
環境
問題ね、エンバイラメンタルでしょ、
うん、
メンタルのものをこう取り囲んでるという
本当だ、
そういうイメージが
人っぽいイメージも、うん、
あって
ありますね。
でそれって逆に言うとそんなにこう宇宙船地球号みたいに、うん、
はい、
もう地球全部こう資源だなんだ覆い尽くしちゃって、
はい、
もうないやんって、バージンなこの原野というか領域はないやんという ところに閉じてるわけやんか、環境の観点の輪だからこう、
うん、
限界というか、あ、地球ってこれだけやんそっからこうなんか、うん、聞けるように思いますけどね。
うん、
環境もアートシーンでいろいろ環境アートとかって、うん、
は
い、取り上げられてきて、
はい、
アーティストたちが自然の中に行ったり、
うん、
北極行って氷いじったりとか、森の中に行ってこの葉並べたりとか、で海岸で何かやったりとかって一時そういう、うん、環境というか自然というか、
はい、
まあ、自然と環境の差がこうなんかぐちゃぐちゃでしたけどね、
はい、
うん、
環境って言葉も深いですね、そう思うと、うん、エコからの
だからエコと言った時はやっぱり何
いや、エコから環境の話になって、
経済というかエコノミックな視点っていうのが僕どっかにあるような気がするんですけど、
うんうんうん、
無駄遣いしないとかそういうこと、
そうそう、
あの経済的な
造形の世界でも経済性っていうことがキーワードになる時期があるんですよ、
は
い、
うん、
それは無駄なく作るとか、
うんうんうん、
効率よくこの無駄を出さないで、その素材だとかそういうのを、ね、
うん、
その有効に素材の持ってる特性を生かした、
はい、
よくほら料理で素材を生かすって言うじゃん、
うんうん、
はいはい、
そういうねものづくりっていうのは人間がこの考えた形を強引に推し進めるんではなくて、
うん
うん、
あ、
ね、使う素材や道具を生かした形づくりっていう、
あ、経済的、
うん、
なるほど、
うん、
人を取り巻く環境みたいなのが全部経済とか自然とかなんか全部入ってきますね、
入ってきますね、
なんか深い
じゃあゴミラもちゃんとこうテリトリーみたいなのちょっとあって、
はい、
概念的なものよ、
はい、
物理的じゃなくて、ゴミラがあるところでしっかり存在感をこう醸し出していって、ある我々の生活の中で、
うん、
ゴミラここにありみたいなことがちゃんと表現されていくと、
うん、
ゴミラのなんですかねエコロジーになるわけですな。
そうですね、
生態系ですねここにゴミラいるよっていう、
いろいろ作ってきてね、なんとなくね、
はい、
ゴミラがこう、うん、こうかわいいゴミラと、
うん、
非常にこう攻撃的なゴミラと、
うん、
本当だ、
こびないゴミラと、
うん、
偏屈なゴミラとか、うん、私は何かあえてわからないわよみたいな、
うん、
形になってくるやつと、うん、私は可愛い鳥よとか、うん、怪獣よとかって分かりやすい形になってくるやつとか、うん、いろいろあって、おもろいなと
思って。面白いね、個性ありますよね、はい、一つ一つね、
うん、そういうゴミラっていうゴミのアート作ってらっしゃるんです
よね。ニックネームをつけていかなあかんのやろな。
そうですね、作っていきましょう、ね、
キャラクターが生まれてくる
ね、キャラクター作ってね、物語が生まれてね。すごくここはいいと思いますよ、ゴミラって。
これ作るときはこういうの作ろうとか考えて作られるんですか、自然と。あ、このゴミラはこういう感じに出来上がったみたいな。
何も考えないで、
無意識で。
くっつけるというか相性を探すというか、それこそあのこれくっつきやすいの入って、はい、
ああなるほど、
あこんな風になっていくんかとか。
へえ、うん、気づいたらこうなってたみたいな、こんな存在感放ってたって
かけらがこう アフォードしてくるっていうか、
アフォーダーですね、
はい、
うん、楽しいです ね
強引にこっちがこういう形にしてやろうと思ってやるとやっぱりちょっと、う
ん、ね、
ポキッと折れたりこう無理あダメかな
やっぱ
り、
ね、やっぱ自然に行かないとって。
そうですね、
こういうゴミラとかもなんかあるべきものにくっついていって出来上がってくるんですかね。
うん、なんか相性があるんだね、これとこれ、ね、相性
ね。そうして環境が作られていくみたいな、
うん、命ってでもこう受精して細胞分裂してこうどこどこ膨らんでいくわけでしょ、
はい、はいはい、
なんか同じような気がするんです
けど、ね、それも自然にできてますもんね。
お父さんお母さんの DNA とね、そこでこう、うん、こっちが引っ張られるとかこっち行くとか、
うん、なんか全てが自然に本当は作られてたみた
いな。ゴミラのこう活動ね、こう通じて気づかされることいっぱいありますよね、
はい、いっぱいありますね、
ね、環境とは何か、はい、人とは何か、社会とは何か、
うん、
愛とは何か、自由とは何か、
物とは何か、
物とは何か、
お金とは何か、
そう、いろいろ考え
られます。すごく哲学的、ものすごくいっぱいエッセンスが含まれてると思います。だからそれは教育的なことにも貢献するだろうし、福祉的な分野にも貢献していくだろうし、
うん、
でアートの分野にも貢献していくだろうし、すごくいい活動だと僕大絶賛な
の。ありがとうございます。
というなんか一つの切り口からいろんなところに、
うん、
本人は何も考えてないですけどね。
いやそれ自然と生まれて
、うん、
やっぱりね、考えろだ、感じろという、
うん、
それは一つの名言やなと思って。
そう、感じるものがいっぱいあるんですよ結局、こっから、ね、
歴史とは、感じたら気づいたら、
社会とは、あこういうことかな、
考えてるんですね。だ
から感じる力をもっとつけないとダメだよ。ね、そのためにやっぱ電気を切るか。
アンディさん、このラジオ電気がないと
できない、できないよね。まあ、ずっと切る必要はなくて、ある一定期間ね。
そうすることで気づかされる。
1週間とかね、切ってみると気づくかもしれませんね。ね、ということで、ああ、もう時間になってしまいました。ね、ありがとうございました。お相手はアンディスゴノと、
ゆきのでした。
ゲストは、水野先生でした。ありがとうございました。
どうも。
この番組は、七条本町足音の提供でお送りいたしました。